宮本武蔵に学ぶ、勝てる戦略視点についてお話ししたいと思います。これまでですね、作詞家の思考法ということで、まあ、技というどういうふうな方法をというかね、具体的に変則コピーでも逆張りでも話をしてきました。で、具体的な方法っていうのは僕話してないと思うんですね。基礎ありきで、まあ、ロジックについては書きながらとかいう形で理解していただければいいかなと思うんですけど、具体的な方法、特にこの今から話す内容というのは具体的な方法ではないですが、最も重要な方法だと思います。最も重要な方法、どうしても具体的な方法の方が受けはいいんですよね。例えば100万円稼ぐ方法とか、成約率 50% の方法とか、そういうふうな方法というのが一番いいかなと。反応率は高いんです、高いんですが、正直その反応率、その具体的な方法っていうのは時流があって、例えば今から10年ぐらい前ですかね、10年ぐらい前に実際に、じゃあそれが10年ぐらい、15年ですかね、前にですね、じゃあ15年もっと前かな、15年ぐらい前に、じゃあスマホで稼ぐっていうのがあったかなとか、僕がインターネットをやりだしたそれこそ20年前ですかね、に、じゃあソーシャルの戦略なんてあったかなと、ないわけですよね。で、常に言うのは原理原則で、ソーシャルを扱うにしても、ソーシャルはリアルが元であって、それがソーシャル、インターネットによって、広く効率化できたことであって、原理原則は変わらず、逆にリアルがあって、ネットでできることがあったとしても、ネットがあって、リアルになるものってそうないと思うんですよね。例えばコミュニティとか言っても、これはもう昔からあるわけですよ。その前からね、集落っていうコミュニティもありますし、それを顔合わせる合わせないというところで、SNS というものが広がっているから、原理原則は変わらないわけですね。そこによる人同士の疲れであったり、葛藤であったり、そういう人間関係でっていうのも、距離が離れても、ネットを通して近くになることによって原理原則変わらなくて、やっぱりそこが生まれるソーシャル疲れっていうものは当然出てくるわけです。だから今更炎上しようが何しようが悪口を言おうが言われようが考えたって、これはもう昔からある話なんですよね。それが広く広がったかどうか、目に、移りやすくなったかどうかっていうだけの話、原理原則は一緒なんです。で、これから話をするこの宮本武蔵に学ぶっていうところは戦略視点の話です。これまでいろんな視点をお話ししてきました。で、まず宮本武蔵ってそもそも誰なのっていう話、なんですけど、熊本で最後亡くなったんですかね、細川藩ですかね、細川さんですよね、昔総理だった人が松江とか細川家の指南役をやったとか、ちょっとその辺は詳しくないですが、一番有名なところは巌流島の戦い、小城を破れたりといってですね、遅刻して、そのまま倒しちゃったという、話ですね。で、あの時も有名な話だと、船でわざと遅れてですね、そのオールっていうんですかね、船のオールを削って木刀にしてですね、二刀流にしたと。二点一刀流でしたかね、ちょっとうる覚えですけど、ありまして、やってたよと、宮本です。で、やっぱり有名なところとしては五輪書っていうのがあるわけですよね。五輪書、武士道という名前で全国世界的に広がりました。最後はですね、熊本にある洞窟ですね、ちょっと名前忘れましたけど、そこ行って、僕も2回ぐらい行ったんですよね。その洞窟書かれたっていう洞窟に行って、何を考えて この景色を見て何を考えて最後描いたのかなと思いながらですね、ちょっと尋ねたことがありました。で、通常この剣術書というものって今でいう、なんていうか、技術ハウツーなんですよね。例えば、SEO 集客するのは SEO とか、あとは何ですかね、ブランディングの方法とか、あとは何々の仕方みたいなハウツーなんですよね。そこにルールがあるわけですよね。ルールというのはそれぞれの剣士たちが流派があってですね、まあ、構えとか型とかさばきとか、基本があるわけです。で、この中でいわゆるの、普通そういうことを秘伝書みたいに書くんですけど、宮本武蔵に関してはそういうのがあまりないんですね。こういうか、まあ、いつか下段構えとかね、最低限あります。最低限はあるんですけど基本的にないんですよね。じゃあどういうことが書いてるかって言ったら、本当にビジネスに役立つ服装であったり姿勢であったり、そういう何ですかね、形であったりとか原理原則を言うわけです。で、なんでそれが大事かっていう話をすると、僕はビジネスに対して服装が大事だと言ってるわけですよね。これは川島和正さんって1億円ブロガー、メルマガでね、やってる有名な方、川島さんの教えですね、服装をやろうと。で、僕実際に服装を変えたらやっぱ変わったわけですよね。だから僕の周りには必ず服装を変えなさいと。僕は極端な話、服装は何でもいいと思ったんですよ。実力勝負だと思ったんですけど、服装は絶対変わるんですよ。服装や物っていうのは絶対変わるので、これはもう大事だなと。で、宮本武蔵も同じこと言ってるんですね。汚い格好をするなと、綺麗な格好をして常に凛としろと。で、なんでこういうことを言うんだろうと思ったら、目に力を入れてね、その僕もその少しですけど居合道というのを実際剣を触るところに習いに行ったんですね。まあ 1,2 ヶ月ぐらいですけど、で、そこの、息子さんが師範やられて、まあ、名誉館長みたいなね、館長がいらっしゃる、おじいさんがいらっしゃるんですけど、でお話を聞くとですね、そのビシッとしなきゃいけない。なんでかって、剣というのは特に剣道じゃなくて居合ですよね。剣、戦えば、剣と剣が交われば、勝っても負けても無傷じゃ済まないんですよ。無傷、命がけなんですよね、これは。だから極端にしめちゃめちゃ強い人とめちゃめちゃ弱い人が戦ったところで、めちゃめちゃ強い人が 100% 勝てるかってそういうわけでもなく、ふとした時にめちゃめちゃ弱い人が勝てることもあるわけですよ、これは。実、もうだって本物ですからね、これ、うん。で、じゃあ何が一番いいのなっていくと、争いがないところ、要は剣というのは居合においての、剣術においての一番大事なのは、剣を抜いた時に戦いが始まるのではなく、剣を抜く前にすでに戦いは始まってるわけです。だから宮本武蔵が言うには、目に力を入れて姿勢を正して、襟を正してきちっとしなさいと。そうすることに気迫を持つことによって、無駄な戦いを防ぐという、もうすでにそこから戦いが始まってるわけです。戦いがだからピシッとすることによって、無駄なものがなくなる。この成り立ちですよね。成り立ちっていうか、この仕事とかこれからやる上でのスタイルの話ですよね。これすごく大事だなと。で、まあ、そういうことがいろいろ書かれてるんですが、その中で最も重要なところというか、僕は、これは作詞だと。今の作戦も作詞ですよね。戦わなくてやるっていうね、心構えというのをね。で、一番のところというか、僕がパッと思ったのは、この僕がやってるプランニングっていうのは、じゃあよくネットマーケティングなんですか、リアルの方なんですかって聞かれても答えようがないんですよね。ネット起業家ですかって、いや、ネット起業家でもないし、イベントやってたりするし、別にネット使ってないし、別に広告費なかったから広告かけてないし、でもじゃあリアルですか、いや、でもアフリエイト会社あるし、アフリエイトもやってるし、コンテンツ販売もしてるし、宗教オンラインセミナーもやってるし、だから複合だよねっていうわけですよ。どっちでもないわけですよね。まず どっちでもない。だから何ってわけで、じゃあ何なのって時に、僕は常にその状況、会社で言えば体力は資金です、資金であり時間、残された時間、これも僕は資金体力だと思います。合わせて最短で結果を出す方法、要は結果を出す方法をゴールとしているので、別にネットを使おうがリアルを使おうが口コミを使おうが関係ないんですよ。ゴールを、その結果を出すことがゴールなので、別にネットにこだわりがないわけです。ネットにこだわりがない、ここすごく大切です。どうしてもネットで売り上げ上げよう、アフィリエイト売り上げ上げよう、そういうことを考えると思います。確かにそれで結果を出てる人はいいと思います。でも人それぞれ得意不得意もあるし、自分を自己表現をして自己アピールをしましょうと。例えば去年お通しぐらいですかね、いっぱいコンサルタントって増えたんですよ。前に出てこうアピールすれば人は集まりますよと、オンラインセミナー出ていろんな人が出たんですよ。それこそほんの数ヶ月前まで、2、3ヶ月前まで一般の主婦であったり一般の会社員だった人が突然ちょっとこうおしゃれっぽい格好っていうんですかね、格好の写真にしてですね、ネットマーケッターの誰々ですと、集客コンサルトの何々ですという人たち大量に増えたわけです。でそれが稼ぐ方法だと教えられたんでしょうね。でもその人たち、じゃあ実際どこ行ったかって言ったら、そのブランディングをした瞬間に結果が出なかったらみんな消えちゃったわけですよ。消えちゃったわけです。何ともならんわけです。はい、消えちゃいました。で何人か僕のところも問い合わせ来ました。僕はそのコンサルタントの裏方をやってて、コンサルタントのプロデュースみたいな形をやったわけですけど、正直実績がない人とか、知識が浅い人たちにをやるのははっきり言ってどこをばらまくみたいなのをみんな断ってたんですよね。これでなんで彼らがそうなったかって言ったら、その人たちの方法しか知ってなくて、それをやればうまくいくと思ってるんですよね。でもそれをすることによって個性ってなくなるわけですよ。その人独自の生まれ持ったもの、主婦会社員っていう、その人たちはネガティブに取ってるかもしれないですけど、最高の売り文句であり最高の強みなんですよね。強みをなくしちゃうわけです。そして無理がたたるわけです。無理がたたるで衰退しちゃうわけですよね。ここなので、僕が言ってるのは別にネットが悪いとも言わないし何が悪いとも言わないですけど、いいところだけを取って、いいところだけを取って、そのゴールに向かって適切なものをチョイスして組み上げればいいと思うんです。だから売り方ではなく、この組み合わせ再構築企画が大事、この戦略が大事だと、ゴールが大事だと、それをやることではなくゴールが大事だと。だからアフィリエイトが稼がなければできない、何々売らなきゃ稼げない、そんなものはないと思うんです。稼ぐんだったら稼ぐをゴール、集客するの、集客がゴールだ、あらゆる手段を使っていいと思うんです。そのあらゆる手段を使うということを僕はやってるだけの、企画をしてるだけの話なんです。で宮本武蔵はこの五輪書の中で何を言ってるかって言ったら、有効無効ということを使ってるんですね。有効無効とは、構えありて構えなしって書きます。構えありて構えなし、有効無効、どういうことかって言ったら、構えはあるけど戦うのに構えはない、その場その場で最高最大限に使い物を使いましょうということなんです。剣術も何とか派何とか派何とか派、いろんな流派が存在します。どれも最高だと、だけどどれも最高だけど、どれでも 100% 勝てるものはあるかって言ったら勝てるものはないと。だから全部いいけど、その時々で勝てるものを使いましょうと。勝てるもの、どうしてもこれを YouTube だったら YouTube やんなきゃいけない、 SNS や SNS、ね、TikTok だインスタ、これがいっぱい増えるたんびにその都度売られるわけですよ。手法で学ぶのは大事です。だけどそれでうまくいかなかったら終わりか、そうじゃないです。それをまずやってみて、うまくいかなかったらそれを応用して次のステップに行こうと、ここの応用力と組み合わせ力が僕の得意な分野だったっていうだけの話で、実際何もできないわけですよね。実際というのは自分一人が応用してるだけの話、 このでも応用力っていうこのゴールに目指すところが僕の売りでありプランニングです。だからこの宮本武蔵が言ってるのは構えありて構えなしで、プランニングもこういう思考法も構えありて構えなしなんですよ。誰もツイッター集客のプロになりたいと思ってないと思うんですよ。まあ稼ぐためにねそうなるっていうんだったら分かりますけど、稼ぐためにの一つとして、ツイッターとかインスタとか SNS の集客のプロになりたいという人がいるかもしれないですけど、じゃ あその YouTuber でもいいですよ。いいかって言ったら本質的には稼ごうと思って始まったりとか何かアピールしたいんだと思うんですよね。それを履き違えて何かになりたいみたいなっていう形だから、実際はゴールをもっと細分化して、原理原則のところですね、そこを見た上で組めばいい。つまり宮本武蔵の言葉を借りれば有効無効なんですよ、このプランニングっていうのは。勝つためにゴールは違う、ゴールは必ずもっと深いところ、何をゴールか明確にし、いろんな手段を使ってもいいです。だから巌流島の戦いについては本当か嘘かいろいろ逸話がね諸説ありますけど、あれもわざと遅らせて相手の感情を高くして冷静な判断をさせないようにしたという策だと、策士の策だという人もいます。で、二点一刀流ですかね、ちょっと忘れましたしても、別に二刀流だから一刀流とか言ってるわけじゃないですよということも言ってるわけですよね。別に二刀流が宮本武蔵 その勝てる方法だと言ったわけじゃない。本の中にはいろんな人が解釈をしてますが、まあトータル的に言うと刀は一本よりも二本の方がいいよねと。だって切れるもの二本持ってんだからと。一本より二本の方が優位性が高いと思ったから二本にしただけだというようなことを、まあ大体書いてあるわけですよね。別にいいわけですよ。別に刀を1本しか持たなきゃいけないというルールはなくて、2本刺してるんだったら2本持てばいいんじゃない最初から、だったら1本折れたってもう1本で戦えばいいよねっていう考えらしいんですよ。だから二刀流がそれが宮本武蔵の構えなのかってそういうわけじゃないんですよ。だから別に木を使おうが何しようが2つ持ってた方が強いよねっていうだけで持ったというふうに感じ、これは事業プランニングとか何か作戦するときでも勝てばいいわけですから、そのためにやる有効無効というのが僕は宮本武蔵では学べることかなと。ついついねこれをやろうと偏って LINE をやんなきゃいけない、インスタをやんなきゃいけない、 Facebook をやんなきゃいけない、 YouTube をやんなきゃいけない、あれこれやって結局横並びの人たちが多いんです。だからまずそれを縦軸に並べてですね、どういうふうにやるのかっていうのをまあ考えて構築してゴールに導き出すっていうのが、まあ、宮本武蔵から学んだことです。それと補足ですけど、この戦略っていう言葉、戦略って戦いって書いて略です、略するの略、これ略って省くって書くんですよね。戦いを省く、つまりさっきその強かろうが弱かろうが一回剣を抜いたらね、怪我をする、だから戦う前に戦いが始まってるっていう話をしましたが、戦わないことが最高の戦いなんです。戦略とは戦うことじゃないんです、戦いをいかに省くかなんです。だから宮本武蔵が戦う前に背筋を正して目に力を入れて胸を張って眼光鋭く歩きなさいと言ってるのは戦いを防ぐための戦略なんです。で、相手がどういうふうに動くか、どういうふうにした相手が気を引くのか、もしくはどういうふうにした相手が戦う戦意を喪失するのかというのを考えた策士なんです。戦わない策士。だから僕はこの宮本武蔵の五輪書を見たときに、すごい戦略家であり策士だなと思ったわけです。マーケティング戦略、いろんな戦略と言います。僕は戦わない方法だから市場を作る、プランナーとは創造主であるということを言われました。 新しい市場を作るわけです。ずらしたり、また無形を有形にしたり、形状を変えたり、本質直感を見てプラス1をしてみたり、いろんな方法があります。いろんな方法があって、いろんな風に変化して、必ず同じ市場であってもずらすことによって違う市場で攻めることも可能です。だから戦うこと嫌いなんです。ごく稀にやりだしたらまたね、市場が乗っかってきてそういう風に増えてくる場合もあります。同業増えると僕やらないんですよね。なんか嫌だなと。最近またちょっと変わってきましたけどね、まあ、基本的にはあんまりやりたくないです。だから戦わない戦略っていうのをやった方が、まあ独占、戦わない戦略っていうのはみんなが手を出さないわけですから、そこ独占市場ですよね。なので勝った時が大きいし、やり方としては、まあ戦術に関してはね、いろんな方法の人たちやってるから、それは学びつつ、学んでそれをやるのもいいし、ただそれをやっても結局競合が生まれるだけなんですよね。生まれるだけなんで、さらにその先っていうのを見たポイントを取ってですね、やっていただいた方が、僕は絶対的に宮本武蔵の言葉を借りれば、これが最高の戦略視点ではないかというふうに思っています。はい、以上ですね、宮本武蔵が学ぶ話でしたが、これまで、まあ、6通ですかね、話しました。で、まあ、音声なんでこういうふうな形になりますけど、実際に、まあ、何度もこれを聞いてですね、これはどんな作詞戦略なのかって考えて、自分の事業に、とかこれから今何するべきかというのをプランを立ててやっていただければいいかなと、思うんですが、この方法っていうのは前半にも言った良くも悪くも使えるので、ぜひいい方法でね使っていただければいいかなと思います。で、この作詞家の思考法ということで、作詞ですね、この何度も言ったら今井先生のことであったり、僕がこの200業種以上立案した企画の本質的な部分であったりというのを、まあもし興味があればね、少しずつ公開していこうかなというふうに思ってます。今までやるって言ってもなかなかできなくて、これ難しいんですよね。具体的な話ではないので、でも確実に上がるのは間違いないです。だからこれを使ってですね、上げていただいて、まあ社会とかこういう時期なので、広く一緒に事業を作れるような環境ができたらいいかなとか、いろいろ考えてますが、興味があれば、まあちょっとそういうのもあるフォローアップとしてやっていこうかなと思いますので、よかったら興味があればですね、参加していただければいいかなと思います。その時にね、もっと詳しく、もっと真髄についてちょっとお話しできればいいかなと思ってます。まだ本当はね、13個ぐらいあるんですよね。ズラスであったりとか 3S であったりとか、まあいろいろあるんですけど、コンテンツ開発とか、どういうアプローチするとか、ああいう、まあ、構えですよね。堅実の基本構え、構えが分かんなかったらね、応用もできないですし、戦いにもいけませんので、まあ正直ルールのあるようでないのがこのビジネスですよね。うん、まあ詐欺とかね、そういうふうにはしちゃいけないという最低限のルールはありますけど、まあ空手家がボクシングルールで戦うとか、ボクサーが空手ルールで戦うって言っても、そこそこいてもなかなかね、ルールが違えば、土俵が違えば戦い方も違います。どこでも戦えるようにするには、やっぱり有効無効、その時に合った体制が必要です。そういう視点を鍛える場所として一つあればいいかなと思っております。もし興味があればですけどね、まあ、ここまででね、結構難しい、めんどくさいこと僕言ってるんですよね、言ってるんですけど、まあ、あとは音声ブログとかたまに流したりするので、それ聞きながら考えてもいいですし、実際ね、具体的に落とす話があれば、そういう説明会っていうかね、勉強会も開催しますので、必ずその悪いことをしないということを前提で、やっていただければいいかなと思います。それでは、まあ、続きはセミナーの方で、お話ししましょう。またこれに に対しては補足質問などがあれば LINE とかメールとかください、来た方に関しては、それに対して僕が答えた音声を配信したいと思います。では以上です。では質問などがあれば送ってください。ありがとうございました。